本日お読みいたします箇所はマタイの福音書26章の6節から13節、新改訳聖書2017年版新約聖書55ページになります。マタイの福音書26章の6節から13節、新約聖書55ページになります。それではお読みいたします。さてイエスがベタニアでサラートに侵されたシモンの家におられると、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。イエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの人を困らせるのですか。私に良いことをしてくれました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの香油を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです。まことにあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。ただいまお読みした箇所より、何のためにこんな無駄なことをするのかと題して、原田伊勢谷国士にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
横浜緑園キリスト教会から参りました原田伊勢谷と申します。2021年の4月に就任しまして3年目を迎えました。鈴木テモテ先生とは同じビブリカルネームといいますか、聖書から取られた名前ということで、テモテ新約聖書に出てくる人物の名前、そして私は旧約聖書に出てくる人物イザヤという、そこから取られたことで親しみを覚えておりました。実はもう20年来 知り合いといいますか、先輩としてですねお世話になってきた手元先生からいつも温かい言葉をかけていただき励ましていただいたことを思い出します。東京キリスト教大学というところで学んでおりましたときに、手元先生はすでにそこで学んでおられまして、で普段からそんなにたくさんの時間を共にしているわけではないんですけれども、大切な時とかですね、そういうタイミングにこう優しい言葉をかけてくださったり励ましてくださった、そういう先輩でいます。で今牧師としてこの私も20年ぶりになりますけれども、卒業後は西日本に長くいましたので、この21年にですね横浜に、もともと横浜出身でしたけれども戻ってきた後、親しいですね仲間といったらいいでしょうか、として手元先生が花の木キリスト教会に就任されたと聞いて大きな励ましを受けております。で今日開きました聖書の箇所では、何のためにこんな無駄なことをするのかというその弟子たちの憤慨の言葉ですね。だから明るいこうなんていうんですかね、優しい言葉ではなくて憤りに満ちた言葉が宣教タイトルになっています。無駄をしちゃいけないっていうのは、特に今の時代は極力無駄遣いしないように、無駄なことをしないようにということを教えられて育っています。 SDGs っていうその言葉もですね、よく耳にすることがありますように、生活の中で出てくるそういうこうもの、あるいはゴミと言われてきたものを、でも実はもう大切にですね資源を活用していこうという流れになっているわけです。 で今日読んだこの箇所でありますけれども、まあ、ある人一人の女の人がですね、なしたことに対して弟子たちが何のためにこんなことを無駄なことをするのかといった、これに注目いたします。で場面はイエス様と弟子たちが夕食の食卓の席についていた時のことでした。26章の7節のところをご覧いただきますと、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだとあります。なんでこんなことをしたんだろうかということです。まあイエス様が歩んでおられたその時代、そしてその場所においてお客さんを招くためにもてなすために足を洗ってあげて、そして少量のですね香油を塗ってあげるということはもてなしの作法としてですねやっていたということは知られています。でも彼女がここで注いだのは非常に高価な香油であったと聖書は伝えていますね。しかも小さな壺に入った香油でありました。ちょっぴりこう開けてですね、でちょんちょんとこうイエス様の足に塗ってあげるとかですね、頭に塗ってあげたのではない、注いだってあるんですね。まあ、この同じ出来事が記されているであろうヨハネの福音書のところによれば、足を拭ったっていうふうにありますから、頭に注がれた香油が体全体にこう浸っていってですね、足にまでですね流れていったということが予想されるわけです。つまりちょこっとだけですね使ったんではなくて、もうそのこういう一瓶を丸々ですね頭から注いで、そして体全体に流れていったわけでありました。この女の人にとってはおそらく一番の宝物でありました。でもこの一瞬でこの時に彼女は見事にと言ったらいいでしょうかね、使い切ってしまったんですね。いや、いい匂いでしょうって言いながらですね、こう少し差し出しただけでも十分すぎるほどのものになりますけれども、まあ、割ってでしょうね。そして頭から注いでしまった。で弟子たちはそれを見ていて憤慨します。まあ、憤慨しますというのは怒ったんですね。何のためにこんな無駄なことをするのか。しかもそれは一人の弟子が怒っただけではなくて弟子たちが怒ったということです。どうでしょうかね、この反応を見てると、あたかも弟子たちが自分のですねこういうがこう勝手に使われたかのような怒り方ですよね。自分のものではないこの女の人のこういうなんですけれども、でも頭に並々と注がれているのを 目の前で見たときに、彼らは自分の持ち物がですね使われてしまったかのような形で怒るわけですね。なんでこんな無駄なことをするのか。このことから分かることは、この反応は弟子たちが仮にこの行為を自分の持ち物としていた場合には決してこんな無駄な使い方をしない、すなわちイエス様の頭にドバッとですね香油を注ぎかけるようなことはしないということが分かりますね。彼らにとってそれは無駄なことであったからです。まあ、いつも一緒にいるっていうのはイエス様と一緒にいた弟子たちにとってみれば、まあ、彼らに目の前にいるイエス様に香油を注ぐだけの意味といったらいいでしょうか、価値といったらいいでしょうか、それをこの時見出すことができなかったんでしょうね。 もう朝晩一緒に過ごして、そしてこの日の夕食もいつものように食卓の席について顔を合わせていた弟子たちにとってみれば、目の前にいるイエス様に対してですね、こんなことをするなんて、この女の人のやってることが理解できなかった、いや全くもって無駄なことのように思えたんですね。で彼らは言います、26章の9節ですね、この高価な香油を売れば貧しい人たちに施しができたのにと怒っちゃったわけです。ですから弟子たちの関心は高価な香油そのものに向いていたということですね。でもどうでしょうか、貧しい人たちに施した方が良い、いや真っ当な意見です、真っ当な提案です。でも彼らの本音としてはこんな無駄なことをするよりはまだ売って貧しい人たちにのために使った方がマシだというその思いだったんでしょうね。誰かを助けたいという思いを、明確な思いを持っていて、それができなくなってしまったことに憤慨したというよりは、目の前でドバッと香油を注いだその女性の姿を見たときに、こんな無駄なことをするぐらいだったらば売って、これだけ高価な香油なんだから売って貧しい人たちに施した方がまだマシだと弟子たちは考えた。彼らの目から見た時に、この女の人のやったことっていうのはやっただけの価値を見ることのできないものであったということでありました。でも私は憤慨した弟子たちの気持ちをですね、理解できます。やっぱりこういうの使い方としてはちょっと常軌を逸しているように見えますね。先ほど申し上げたように客人をもてなすためにはわずかな香油でも十分であったはずです。むしろ頭から注がれたら大変なことになっただろうなと思いますね。その良い香りどころではない強い匂いをこう漂わせていたわけですから、もう食事の席もですね、それでもう、こうぶち壊されるというかですね、そんな状態になったでしょう。それなのになんででしょうか。しかも別の福音書によれば300デナリの価値があると言われます。この300デナリというのは300日分の労賃に相当する非常に高価な香油を、なんで一回この時のためにドバッと使ってしまったんでしょうかね。別のものだったら後で回収することはできるかもしれないけれども、香油だったらひとたび流れてしまえば後でイエス様たちご一行が帰られたとですね、回収しようとしたって回収することはもちろんできないわけですね。もうその場きりで終わってしまうわけです。まあ私はその場に合わせたら弟子たちと声を合わせて、なんで無駄なことをするのかと、自分の持ち物ではないけれども、あたかも自分のものが使われてしまったかのようにして一緒に怒ってたと思いますね。どうしてこんな使い方をあなたはしちゃうのか。皆さんはどうでしょうか。ところがこの場面で一人それを喜んで受け入れた人物がいました。そうです、主イエス・キリストです。イエス様はこの女の人の行為を何とおっしゃったんでしょうか。10節のところですね、なぜこの人を困らせるのですか、私に良いことをしてくれました。良いことをしてくれたと応じました。これは周りの弟子たちが一斉に責め立てて、なんかかわいそうだなと思ってですね、助け舟を出したという程度の反応ではありません。イエス様は彼女のしたことを意義あることとして受け止めてくださった。しかも最も良いタイミングにふさわしいことをあなたはしたのだと。 今日先ほどですね聖書朗読をしていただきましたけれども、今日の聖書の箇所というのは6節から読んでいただきましたが、その26章の1節から5節のところを見ていただきますと、イエス様はですね2節のところで、あなた方も知っている通り2日経つと杉越の祭りになります、そして人の子は十字架につけられるために引き渡されます。十字架の死の予告をここでされていますね。ですからご自分はもうこの一緒に弟子たちと過ごせる時間は残りわずかになっていますよってことをイエス様は予告しておられました。そして26章の14節から16節、今日読んでいただいた後のところですけども、その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ言ってこう言った、私に何をくれますか、この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていたとあります。ユダの裏切り、そして引き渡しがここで語られているわけです。ですからちょうどイエス様ご自身がご自分の十字架にの死が間近に迫っているということを予告され、そしてこの出来事の後にユダがイエス様を売るということを、その話し合いをしていたということが記されています。その間に挟まれているのが今日読みした記事ですね。で、同じ頃大祭司の邸宅でイエス様を殺すための相談がされていたのが26章の4節から5節です。どうやってこのイエスをですね殺してやろうかということをですね、捕まえて殺してやろうかということを話し合われていた。だからすごく緊迫していて、そして十字架の死が間近に迫っていて、でその出来事の後ユダがイエス様を裏切ってですね引き渡すということを決めたわけでありました。弟子たちはイエス様の語っておられたこと、つまりご自分が十字架にかかるということを予告しておられたわけですけれども、でもそれをどうやらこのやり取りを見る限りにおいてはまっすぐには受け止めていませんでした。自分たちの大切な先生が死ぬだなんてあってはならないと思っていたでしょうし、そんな呪われたことが起こってはいけないと受け止めようとはしなかった。で、一人その時を待っていたイエス様、語っておられたけれども弟子たちはご自分の語っておられることをまっすぐに受け止めて理解しようとしない中で、一人その時を待っていたイエス様、その頭の上に香油が注がれたのであります。イエス様はこの女の人が12節のところですね、この人はこの香油を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのですと答えました。最も理解してほしい弟子たちがなかなか理解してくれていない、そして一人その十字架に向かっていく備えをしておられたイエス様の食卓の席で、ある女の人がイエス様の頭から香油を注いだ。彼女は私の埋葬の用意をしてくれた、そうイエス様は答えられたんですね。まあ、自分の大切な恩師であったり親しい友であったり、家族が亡くなった時にですね、残された者たちは心を込めてその個人のですね埋葬をしたいと思いますね。その時に用いる香油を決してですねもったいない無駄なことだと思わない、思わず使ってしまう、まあ、そういう心境になるでしょうか。まあ、私たちはもしかしたらあの時もっとこうしてあげたらよかったなとかですね、その別れの時にですねそのように感じることがあったり、いや今であったらいくらでも優しい言葉をかけてあげたいなと感じたり、あるいはあの時に感謝の言葉を伝えたかったなと思うことがあるかもしれません。まあ、そういう後悔といったらいいでしょうか。 そのような思いが私たちの生活の中で、これまでの歩みの中で生じることがあったかもしれません。でもそのように思える相手がいるということは、あなたはその相手から愛されていた、大切にされていたということでもあるんだなと思わされるわけですね。で、彼女はイエス様の十字架の予告を受け止めていたとすれば、彼女にとってイエス様の頭から、そして体全体に香油を注ぐことは、渋々でもなければ無駄なことでもなかった。いや、むしろ今までの感謝を伝える最後の時、その時を彼女は用いて香油を注いだのでしょう。この女の人がイエス様の語られたこと、周囲の状況をどれだけ正確に理解していたのかは分かりません。でも彼女は目の前におられるイエス様との時間をかけがえのない時として、その時自分ができる最大限のことをしたのでした。そしてイエス様はそれを喜んで受け止めてくださったわけです。さて、今日注目した一人の女の人に向けられた、何のためにこんな無駄なことをするのかという言葉です。でも考えてみますときに、彼女や弟子たちにとってこの香油がどんなに高価なものであったとしても、それでも買うことのできるものでしたね。お金に換算することができるものでした。もしもそれ以上に価値のあるものだったら、すなわちお金に換算することのできないものだったら、いや、それが命だったらどうでしょうか。この教会を開拓された伊藤道夫先生が、小さい詩集のあざみというその中でこんな詩を残しておられましたね。朗読させていただきます。なぜかという詩ですね。なぜか、御子イエス・キリストは私たちを愛して人になられ、極悪人のように十字架の死にまで従われた。なぜか、茨の冠をかぶせられ、ユダヤ人の王様万歳とからかわれた。椿を吹きかけられた。足の棒で頭を叩かれた。なぜか、祭司長、律法学者、長老たちもイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから、と。全能のイエスは十字架から降りてくることもできた。だが私たちを愛して、私たちの罪の許しと救いのために十字架の完全な死を死なれた。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。神の愛とは、愛に値しないこの私のためにご自身をお捨てになったこと、という詩ですね。イエス・キリストの十字架の死、まさに何のためにこんな無駄なことをするのかという声が聞こえてきそうです。なぜか、それは神の愛とは、愛に値しないこの私のためにご自身を捨てになったことだからです。この女性もこの女の人もイエス様に最大限の自分のできる愛を表したいと思って好意を注いだ。そして、あなたを愛された神は愛に値しないあなたを救うために御子をこの世に送ってくださった。あなたは神の一人子が十字架で命を捨てるほどに愛されたのです。私たちもその神様のご愛に応えて生きることができますようにお祈りをいたします。 天の父なる神様、こんな高価なコーヒーをたった一瞬で使い切ってしまうなんて、何のためにこんな無駄なことをするのかと憤慨した弟子たちの姿を見ます。でもこの女の人は自分のできる最大限の方法でイエス様に感謝を表し愛を示しました。何よりも、神様、あなたは私たち一人一人を愛してくださいました。愛されるに値しないと、そんな私たちを愛してくださった神様は、大切な一人子イエス様をこの世に送ってくださり、十字架につけてくださいました。私たち一人一人もその神様のご愛によって愛されているものであることを今日共に覚えました。私たち一人一人、その愛に応えるものとしてこの一週間歩むことができますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌286番シャロンの花、これを賛美しましょう。
この御足
Shalom no hana.